テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューンセカンドシーズン第10回です。お相手はおみれ噛んじゃったよ上田夢人と
武田と
白夜とあまりです
はい、撮り直しとかないのまあいいけど、うん、はい、2月最初かな、はい、2月初めの放送になります。
おっ
す、10回目、
早いですね。お、2桁。
1回目ファーストシーズンはあまり定期的に撮ってなかったから、うん、結構時間かかったけど、なんか10回早いね、なんか、
うん、まあほぼ、ま、あの半月に1回やってるから、うん、なんか淡々としたペースで放送しておりますんで、うん、
年間20何回ってことになるのかな。
年間、
まあ、マックス、まあ、単純に24回。
そうっすね。
なんかアニメの2クールぐらいですよ。
うん、まあでも年で考えるとそんなに多くはないのかとか思うけどね、うん、何回。
まあでもこれ以上ペース上げてもしょうがないから、まあこれ今ぐらいで。
そうね、何のサークルか分かんなくなるから
ラジオ撮るサークル。
あ、でもなんかちょいちょいなんかブログとかになんか書いてもらったりしてるね。俺なんかそういうの見たんだけど、
うん、そうなんですか。
うん、なんか話してることが、まあさ、その制作者サイド寄りの話ってあんまないから、
はい、
まあそんな大した話はしてないんだけどね、
う
ん、
まあでもそれがそうないから、うん、まあ貴重になんでしょう。
まあ基本どっかの本の受け売りとかさ
まとめサイト的なまとめサイト
なんかね。あ、しまった、ラジオで、あ、この本から抜粋しましたで、ね、あのアフィリエイト行かないと
そうね、まあでもそんなんでもまあ一応まあ珍しいだけ価値があるのかもしれませんので。
そうですね、
今日も続けてやっていきたいと思います。
はい、
じゃあとりあえずコーナーに移りましょう。
おっす、
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
おーっ、
というわけで、まあ、メインとなりつつあるこのコーナー、お便りをいただいてますので読まさせていただきます。
おっす、
はい、今回は、ややこネームランバボンさん、
ランバボン、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方も何回目かですね。ありがとうございます。今更ですが冬コミお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
無事カーニバルを購入できました。
はい、
制作者オツのコーナー宛てに、カーニバルの制作開始から完成まで3ヶ月ほどでしたが、テイルズチューンさんの場合ノベルゲームの企画、まあ、構想から完成までの流れを、なんか決まった流れとかでやってますか？もしあったら話していただきたいです。
はい、
これからも体に気をつけて頑張ってください。どうも。
ありがとうございます。
あざっす。
なんだ、カーニバルイブっていうか、カーニバルはその昔のその、まあ、焼き直しというか追加とかだから参考にならないけど。
まあ、ちょっと基本的な、まあ、うちのなんか企画からまあ、制作の流れみたいな。
その抽象的というか、まあ、
うん、そうね。まあ、まあ、じゃあお題を制作の流れにしておきますかね。
そうですね、
まあそんなに変わった流れはないよね。一応なんか企画は立てるし、
うん、
ちゃんと物も中で作るしみたいな、
うん、そう。でもそう、今のイメージさんが普通に半笑い言ったことに僕はなんかちょっと怖いんですけど、
ただ企画は他のサークルはその実際を知らないから比較はできないけど、
はい、
だからゲーム会社とかよりは多分適当、
うん、
企画をまあその、まあ、大体はそのシナリオの武田さんにアイデアをいくつか出してもらって、その中からまあ決めるみたいな、
うん、
でここでまあ意外と熟考しないみたいな感じがします。せいぜい 1,2 週間で何個かを出してもらって、
そうっすね、
どれにしようかで決めて、もう早速作り始めるみたいな、
うん、まあ時間がないからっていうのもあるんですけどね。
そうね、熟考してやってみたいなとも思うけど、まあ、
うん、
別にそんなねかけて時間かけたらなんかいいものが出るとも限らんしみたいな、ね、うん、結構なんか企画って曖昧な部分なんだよね。なんかその時間かけてクオリティが上がるわけではないみたいな、
なんかその発想が全てみたいな、
うん、そういうとこあるし、
よくなんか例えとか、なんかこの一言 あの作品のキーワードが決まった瞬間すべてバッと決まるという往々にしたの話で、
そうね、うん、バッと決まるっていうか、そのバッと決まってないものはさすがに作れないし、
うん、
なんか全体像がある程度ぼんやりとでもいいから浮かぶような企画があったら、もうその作りながらまあ考えようぜみたいな感じで、
うん、そうですね、まあ、比較的うちらだとまあ 身軽に作ってはいるけど、その何年かけて作るっていうんだったら、多分世の多分その例えば1年2年かけて作るものだったと仮にしたと、うん、多分その1年2年後の世の中がどうなってるかぐらいまで多分下手すと考えなきゃいけないんですよ。
ああ、そうね、
でも僕らだと下手すとその半年約大体半年ぐらいで作るっていうから、まあ、そういうところを比較的考えてないっていうのはありますね。本当はやった方がいいんですけど、
そうね、
まあ、もちろんやってもいるんですけど、 あまりその、あのスパンが短すぎてそこがあまり効いてこないなっていうのはあるかな、うん、まあ、だからまあその場合はまあ今のご時世どうだみたいなことから逆算して考えたりもしますけど、
そうね、あと同人ゲームのその例えばシェアってすごい狭いからさ、例えば、まあ、企画だったらさ、そのマーケティングとか何だろう考えるあれがあるんだけど、コミケで売るものってあんまないんだよね、
うん、
もう客はコミケ来る人だし、ターゲットとはコミケ来る人みたいな、
うん、
そんな感じで、そんな広いレンジとか世の中の流れとかあんま考えなくていいみたいなところはありますね、
うん、ただやっぱ何だかんだ時代性は反映してると思うんですよね、この売れてる作品見てると。だからちょっと最近そこは気をつけたいなと思ってます。
あ、うん、あ、なんか時代性というか、なんかそのなんとなくぼんやりとした流れってあるじゃん、その、
うん、
オタク界隈でその何が流行ってどういうもんがなんか流行らなくなってきたとか、なんかそういうぼんやりとした捉え方でいいと思うけどね、
うん、まあ、まあ それはまあ商品だけで、うん、まあ、もうちょっと例えば今、まあ、不景気で暗いじゃないですか、まあ、すごいこの抽象曖昧ですけど、まあ、だからちょっとまあ明るいものを作ろうとか、
ああ
なんかそのよく言うのがその明るい話と重たいものっていうのはそのゲームとか売れるものって3年周期で繰り返されるっていう話を聞いたことがあって、はい、だから今なんか今から来年ぐらいまで約明るいものでその次は多分あの重たいハードめのものが来るだろうみたいな意見がありますね。なんかちょうどその時期にそのフェイトが来てその次になんか明るいハノコンとかその、まあ、あの系の話から乱発するっていうのは今明るいものを求めてるからっていう。でもそろそろそれはもう飽和点に達する。実際そのライトノベルも今物が多すぎて飽和状態に達してきちゃってるから、そろそろシフトするだろうと言われてる。
なんか全然僕の中では全くそういう感覚はないんだけど全くその理論はたまたまじゃねえみたいな。
ないっていうかオタク関係なくねみたいな、その、うん、まあ、なんかオタクってもう世の中から完全にもうなんか確実された存在だと俺は思ってるからさ、
うん、
なんかもうまあでかいその世界的な流れに多少は影響されるんだけど、うん、別に不景気だからといってオタクのテンションって変わらないですよね。なんかいつまでもなんか不景気だろうが高級だろうがパンツは好きだし、なんか変わらなくねみたいな。
まあ、僕はちょっとそこは最近なんか前まではそう思って最近異論を感じてきた。まあ、人間である限りだってご飯は食べるし、なんかそういう肉体的なところは絶対変わんないから、ちょっとそこはなんか作っていくのがなんか次のステップなのかなっていう気はして、まあいいや、ちょっと余談ですけど。
もうね、まあそんな感じで企画を考えて。まあ、制作はその人数が少ないし、なんかうち管理とかってあんまりいらないんだよね。そのたくさんのスタッフさん集めてそんなんじゃないから、うん、まあ、
人数少なすぎるから、
まあ、なんかそれぞれ勝手にやっとけよみたいな感じで、うん、で勝手にやっとけよが2ヶ月くらい続いてなんか物出来上がってきたらなんかちょっと合わせて出来上がりみたいなそうね、完成までの流れは意外とシンプルではあるね。その、うん、今その例えばうちのゲームってボイスとか入ってないんだけど、
はい、
やり始めるとややこしいからっていうのもあるんだよね、
うん、
はいはい。
そう、最悪その昔ちょっとチャレンジで歌とオープニングがちょっとつけようかっていうのでなんか今かろうじてついてるけど、なんか最初はそれもいらないんじゃないとかも言ってたんだけど、まあ実際最初のゲームってついてないし、
うん、
だから少しず
つ同じ理由で選択肢もそうだって言ってましたね。
あ、そうね、そのゲーム、まあゲームとはあからさまに言ってないんだけど、同人ソフトだけで別に選択肢とかないとか何ですかとか言って、いや別に興味ないんでみたいな興味ないのと、あとなんか大変になるんでみたいな、
うん、だからその複数ルートに分かれてそれが物語として意味がないと、
うん、
まあ僕はあまりやる気がないみたいな。今僕が思いついてなくてそういうのがあんまないから、ただしてないってだけで。
そうね、意味のない選択肢を増やそうと思えばできるんですよ、うん、なんかその右へ行く左へ行く左へ行く死んだみたいなそんなのだいらないっす
か。うん、だから収穫の12月もだからその気になればいくらでもルートを増やせるんですよ。ほら、うん、まあ、女の子が多いわけだから単純にルート増やせますよねみたいな。
そう、
ただあの物語で僕は必要ないと思ってるからやってないっていう
か、そう、その作るんだったら最初からその選択肢をつけるものとしてなんか作るとかで、
うん、
まあ、そのうちやるかもしれないんですけど、今のところなんかそういうあれはないですね、うん、企画でまあそういうものがあればみたいな、
うん、
だから基本的にまあ制作は楽というか、もう本当に武田さんが勝手に書いてきたシナリオになんか勝手にいいと音楽つけて勝手に出来上がるんで
、ね、でも例えばそうですね、カーニバルのその焼き直しってのは変ですけど、
うん、
追加で修正っていう流れだったんで全く新しい企画っていうわけじゃなかったんですけど、
はい、
ルーデシアとかっていうのはどんな感じの流れで決まったんですか。
全く新しい企画で今のの流れとして企画で本当にいくつか武田さんに本当に出してもらって、ほんでこの時点で俺らはもう何も言わないというか、俺らにはアイデアはないみたいな、ないことはないんだけど、基本的にやっぱ武田さんが考えた方がいいっていうんで武田さんが考えて、その中からまあ選ぶみたいな でその時にその武田さんだとやっぱ文章だけのイメージだから、うん、なんかどんな感じかようからので、俺がちょっとそのまだ作るかどうか分かんない企画に多少絵をつけたりキャラクターデザインをしたりして、うん、まあその中選ぶくらいの手順は踏んでるけど、やっぱりなんか時間はそんなにかけてないね。ルーデシア企画をしてからすぐ作り始めたわけじゃなかったから、その時間が経ってるんだけど、
はい、イメージボード作ってからも1年ぐらい放置してからじゃあやろうかみたいな感じでしたか
ね。そうね、でも実際作る流れとしては変わってないんだよね、はいはい、別に後々その出来上がってたその企画のあれを見てもじゃあこのままやろうぜくらいだから。
でシナリオが半分上がったぐらいで、だいたい他のグラフィックとあと音楽が動き始めるっていう感じ
ですか。そうね、なんかうちはなんかそのすり合わせがそのシナリオ音楽グラフィックで済むからいいんだよね、うん、なんかグラフィックが5人くらいいるとさ、全員でそのこれってどういう感じの色にするのとかすり合わせが大変で、まあそれはシナリオでも音楽でも、うん、2,3 人いたらしんどいだろうし、それがないっていうのがまあ人数少ないからしんどいねをなんか補ってあまりあるなんか楽さ、まあ、勝手にやったらいいんだろう、
まず1人しかいないけど、
判断もあるからね。
そうですね、特に、割と見てて多いのが、三宅さんが提示したことを夢さんが、うん、それいいんじゃない、うん、それでって言って、サクッと決定が決まるっていうのは、割と多い。
あとなんか、他人が判断してくれないっていう状況もあるよね、う
ん、このサークルだと。同じパートだったら絶対揉めるんだよ、揉めるって言葉はあるけど、その例えばそのグラフィッカーとか2人とか音楽2人とかさ、絶対に意見の相違って出るからさ、ね、近いものでもちょっと違うねとか。なんかそれをちょっとずつなんかすり合わせだけでも時間かかるんだけど、うん、うちらは本当にその音楽グラフィックシナリオだからもう他のパートに何も言えないんだよ、わかりませんだから
何でしたっけ前にビャギアさんがあの音楽をイメージに聞かせてこれどうすかいいんじゃない、
はい、
ただそのシナリオとか文章って人間であれば絶対読むから、これここの分野は比較的言いやすい区割り。
そうね、ただなんか中身にどうこうっていうのも企画が立った後はあんまり言えないというか、
まあ、意図とか、まあ、そこに関しては、まあ、せいぜいあの、まあ、今僕がよく言われてる、まあ、文章が分かんないぐらいやっぱとどまっちゃうんです
か、ね、なんかややこしいよとか字間違ってるよぐらい
字間違ってる字間違ってるよは多いね。
もう音楽といってそのほぼ先入観で9割ぐらい決まるから、うん、パッとその感性で決まってその抽象的な部分のみで解釈するから言えないんだよね、
うん、なんかその、
まあ、なんか良くないらしいけ
どね。それがまあ今のところはメリットになってるとは思うんだよね。まあ、うん、各人楽に作れるし、まあ、自分の材料作れるから。多分白夜さんに言った唯一の文句って今までに、はい、長くねえだったから、ね。イントロ長くねえみたいなそれだけだったから。
ありましたね。
僕もなんか上田さんに注意ますけど、収穫の12月の瑞穂はもうちょっと明るい感じっていうなんか。
あ、そうね。
うん。
そのちょっとずつずれもまあその一人だと是正できるし、例えばそのグラフィックのなんか間違い、武田さんが書いたものに対してここ違うんですけどと言ってグラフィック5人くらいいたら、あ、そうだよねとか、いやそうじゃなくてみたいな、あいつ間違ってねとか、なんかバラバラになってなんか、
まあ、あの理論じゃなくて数の正義みたいな感じになっちゃうんですね。
ちょっとそれはまあ楽だよね。
そうですね。で大体音が大体先に揃う。
音先
か。ゆかさんが無理やりそこにスケジュールを合わせて音を先に上げて、それで武田さんと美香さんでその素材をどんどん組み込んでいく。
そうね、僕、まあ、僕と武田さんほらあの、まあ、シナリオと音楽なんだけど、うん、それ以外 そのスクリプトと か、うん、なんか環境を作って、うん、まあ、ゲームとして仕上げるってところもやらなきゃいけないから
そうですね、
そっちのスケジュールを考えてちょっと前倒しでやっとかないといけないっていうのは実はあるんだよね、うんうん。
であのスクリプト組む段階で、うん、ここをもうちょっと足らなくねっていうところで、
後からちょっとまた出てくるというのはある、
ね、うん、そうですね。それで大体後から絵入れたりとかその調整とかが入ってようやく完成の感じ、
うんうん。外の人を作らないからそういうのが気楽にできるというのがあるんだよね、うん、そういういい加減な作り方をしてるとなんか外の人は使ってると厄介だからさ、スクリプトを組んだ段階で、うん、すいません発注してたら、こんだけの枚数なんですけど急にもうちょっと10枚くらいふざけんなですからね、
うん、そうですね。あのベガさんが、うん、これ足りなくねって言ったら割と翌日には上げられることもできます、ね、うん、
じゃあやっとくわみたいな、うん、そういう流れがまあ出来上がってて、
うん、
あと短く作ってるのはやっぱ慣れようっていうのもあるんだよね、
うん、
そのうち長いのも作ってみたいけど、まあ、まだまだちょっと流れに慣れてないので、
うん、まあ、あとはやっ でもそこがやっぱ少人数の限界ではありますよね。ボリュームでかいものはやっぱ作れなくなってくるっていう。
そう、ただその今その実験的というか、もう実験的じゃなくてもう完全にスタッフに入ってるんだけど、そのグラフィッカーさんも一人入れて、まあ、そこにいるやつなんだけど、
なんかね、なんか悪意を感じますが、はい、
そう、それでもうまく回るかってどうかっていうのは実際やってみたと分かんなかったんだよね、
うん、
まあ、でも今なんか一人だったらまあ管理はできるみたいな感じにはなってる、うん、だからこれが2人3人とか増える、まあそこまで大規模のゲームとかはよく分かんないけど、うん、
はい、
2人3人とか、あと別ジャンルはちょっと管理しにくいっていうのは今回分かったね、
うん、
ムービーを外に出したんだけど、ムービーを俺完全に理解してるわけじゃないからさ、
はいはいはい、
その細かい指定とかは出せないんだよね、
うん、
だからそういうところはちょっと管理もしづらいし、実際そのサークル内の人でも なかったから、
うん、
ちょっとまあ困ったねあれは、うん、だから流れ、
だいたい流れ的にはそんな感じ、ね、
そうね、
まあ、結論はできるだけ内部で賄いましょうですかね。
内部で賄いましょうと、あとスタッフと、そうね、作るパートは確定しといた方がいいね最初に、その、うん、まあそれはさすがにやってるだろうけど、ムービー入れるかどうか決まってないとか、ボイス入れるかどうか決まってないみたいな
ちょ
っと、
うん、そうですね、
あとグラフィックは途中でもう急いでるから増やそうとか、うん、シナリオを増やそうとか、そんなの無理だし、
うん、でもなんか少数精鋭
で、
まあ、精鋭かどうかは知りませんけど、うん、
でも昨今の同人サークルってでもなかなかそうはいかないよね、多分なんか人がやっぱ足りないからちょっと増やしましょうっていう方向にやっぱ行くとは思うんだけどね。
あと事故っぽいことでいなくなっちゃうところもあるからね、そのシナリオの人が逃げたとか、
はい、
なんかよく聞くからね、
まあ、病気とかアクシデントもあるわけです
よね、あるわけだから、
まあ、あとは結構初めからデカめのものを作ってるところが多いから、
ああ
一番初めからもう声優さんがボロッと揃ってたりとか、
ああそうね、
まあ、そのミニマムなところから始めないみたいでしょ、
うん、もちろんもう諦めが肝心というのがもう掛け軸に飾ってあるから諦めが肝心みたいな、声優とか無理みたいな、ボイス収録の手間がもう想像もつかないし、
うん、
管理も無理みたいな、
まあ多分どっかでやんなきゃいけない課題ではあると思うんですよ、まあ、
うん、
ボイスに関しては、
ね、
まあ課題ではあるけど、まあとりあえず今はって感じですね、
だから最初にできるだけ諦めとくのが部を知れみたいな、おこがましいわみたいな、
まあ、おこがそれはちょっと失礼な気もするけど、うん、まあでも足元を見ましょうが、
うん、
なんかあんまり夢がこう小さくまとまった感じ
そ
う。
いやでも初めてのさ、そのドラマ CD とかだめてたノベルゲームとかでその声優入れるとか、俺から見たら気狂ってるからさ。いや大変だよみたいな。
うん。
多分でも外注とかに出すんじゃない？
うん。
なんか外注とかに出したら、うん、お金的なとこはすごいですよ。
でもそのやっぱみんなお金持ちな感じじゃん。
マジでうちとは違うの。
うちとは違う。あなたとは違うんですよ、
ね、あでもやっぱ初めからその軍資金を用意してもそのためにやってんのかな。
あじゃあ、あでもそういうのは分かる。そういう、あなんかそうやって作ってる人もいるな、なんか。
あらかじめみんな1年ぐらい何もしないでも過ごせるぐらいのお金を用意して
る。なんか本当にそのゲームを作るためだけにそのお金を一生懸命貯めて、そのボイスをつけた僕のゲームを作りたいでもうドーンと作っちゃうみたいな、それもまあ楽しいなと
は
思うけど、
ああ、まあ、そこに関しては反論する場合一切ないよ。だって、まあ、やりたいようにやるのが同時にいいとこだから、
そうね、
まあ、初めから豪華盛りを作りたいのどうぞみたいな、
うん、
なんか昔編集王かなんかで、うん、そんなシーンがありましたよね、
うん、
ゲーム会社クソゲーをたくさん作って、
あった、ね、あ
お金を貯めて
もろイーノケンジみたいな感じする話でしょ。あったあった、そう、ね、うちら悲しいことにやっぱお金がないからね。そのよしこのお金を使ってでっかく行こうやないかみたいなことはできんからさ、
うん、
もうなんかそこに穴の開いた船でさ無理やり船出たからさ、
出てこげこげこげ、
そうね、
まあ、それでも勝負しやすいのがいいとこですよね、
うん、
だってそれを商業でやっちゃったらもうねえ、
そう、あとその資金のかけどこが分かんないっていうのがあるんだよね今、
うん、
なんかその今、うん、俺が例えばそのお金を持っててさ、なんか最近そういうことはよく考えるんだけど、
うんうん、
お金を稼いであったとして果たして何使えばよいのやらみたいな。
いやまあ多分僕は宣伝だと思うんですけど、
ああ
いやでも
宣伝って言っても金使ってできることなんかないで、その、
うん、だって
なんか近所走ってるさ、最近さ家帰ってくるときとかにさバス乗んじゃん、
うん、
でバスの広告とかさ電車の釣り革広告ってさあれ、うん、金出せば買えんだよ、
うん、
でもさ買ってさサンクリ何十なんて発売とか書いてもさそれ効果あるかみたいな感じはするし、なんか一般の広告と、はいはいはい、広告枠とさ俺らのやってることでも何もマッチングしないんだよ、
うんうん、
なんだろう、
だから秋葉ブログとかその枠を売ってくれるというのは僕買うからさそこは買っていいみたいな。
はいはいはいはい、は
い。いや別にそれはただその場所がどうこうって話だけじゃないですか。
でも売ってる俺らがその金かけて買える広告枠でその同人ゲームとマッチングするところが一つもないよ。
まあ秋葉ブログ
売ってないからね、あそこ別に。
まああとはかというの一番上いくらで売りますか
ね。そうね、売らねえよみたいな、そういう薄汚いとこじゃねえしみたいな、うん、
まあだからこそあのかという人が来てるわけですから、
うん、
サラシルさんみたいな。
なんか同人ゲームって結構その自主努力みたいなのが必要になるんだよね。そのお金をかけて広告を取ることができないから、例えばそのニコ動に頑張ってムービーを上げるとか、うん、コツコツブログを更新するとか。
あでもほら100人ぐらい人を雇ってさ、うん、2チャンネルガンガン書いてもらうみたいな。
あ自演祭りみたいな。でも自演ってなんか分かるよね、なんか分かんないけど俺2チャンとか見るんだけどさ、自分で書き込んだことは一度もないんだよ、うん、なんか分かりそうみたいな感じで。
でも自演で金、ね、焼き畑農業ですよね。
そうね、
後がない
もん。なんかでもすごいのないな、たまに見ない。なんか同じことをなんか毎回コピペされてる。
このゲームすごいです、やった面白いみたいなええみたいな。でもなんかわかるよね、なんかそういうのって、
まあ、でもなんかもう目に映んじゃん、うん、なんか覚えちゃうんだよね。
あそれはある。あまあそういう広告はある。
まあでもそれこそまさに広告だからね、
うん、
なんかその桜をやるときでもその武田さんが逐一書き込みの原稿を一つずつ書いて、なんかすごい本物っぽい感想なんかいっぱい何パターンか用意して、それをなんかこう数箇所でコピペしてもらうとか。
ああの出会い系のあの感じの
スキルを。
いやそんなところで文章能力使いたくないよ。
まあまあまあまあまあ、なんかどうやってお金を使うかたらどんどんずれていきます。
使うかじゃないし、もう元の題名は。
なんだ。でも今は広告の話だけど、完成の流れにその広告って含まれるんですかね。
含まれないけど、まあ、前言った話に入ってくるけど、うん、同人ゲームって普通に作ってなんか完成して出したらなんか多分全く売れないよ、うん、だってなんだか分かんないからさ、うん、そうね、コミケでやっぱその知名度みたいなのある程度必要で、うん、うちは幸いなんかそこそこ長年でもないか、
今でも
3、4年やってるから、
やってるんだね、それくらい。
そこそこなんかいつも回ってし、まあ、今回もなんか行くかみたいな感じでダラダラと来てくれる人があそこそこいらっしゃるんで、まあその辺についてはあれなんだけど、
いやもうありがたいことです
よ。そうですね、なんか一通り買っていってくださるような方々は、うん、
でも今と全く同じようなレベルのゲームを作って、はい、俺らが全く誰も知らない新人でコミケに出たらえらいことになると思うよ。本当にもうなんか10本売るのが大変みたいな。
あ、うん、意外と、
まあ、認知すらしてもらえないですから、
ね、うん、なんか同人ってさ、そのさっき言ったように広告が何もないわけだからさ、もうコミケにいきなり出て顔売れるかなってワクワクみたいな、もうやめといた方がいいみたいな恐ろしい顔をして帰ることになるからさ、
あのコミックパーティープレイ開始1時間後みたいな感じで。
そうね、俺今でもそんな悲しい思いでいっぱいあるからさ、なんかその会員に駅のゴミ箱に同人誌を捨てるとかさすごい悲しいイベントみたいな、
うん、ああ、僕やりたいとこ緩く通ってきちゃったらあんまないな。
そうね、だから認知度ゼロからのスタートが基本だから、うん、なんかやっぱ広告って入ってくると思うけどね、特に同人でオリジナルとかになるともうないじゃん。
ですね、
うん、なんかのパロディとかだとその作品好きな人が探してたりするからさ、うん、なんかこれのゲームねえかなとか。
まあ金あったら Google アドセンスが入るんですかね。
アドセンスどうだろうね。
あれ
でもあれに
多分、ね、マッチングしないみたいな、また
サンクリのサークルナンバー なんだなって書いても
なんか同人ゲームっていう検索ワードで検索してマッチングするようにしてもらうとかだったら、うん、まだあれなんだけど、
まあ、SEO 的な、
でもそういうのはできるのかな、まあ、そこからはアドタイムでもできるはずだからできるんだろうけど、うん、まあ、羽をかけるほどかなっていう感じはするね。
効果のほどが分かんない、まあ、多分誰もやったことがないから、まあ、うん、未知のフロンティアではあるんですけど、
でもなんか同人ソフトとか同人ゲームって検索して一番トップに来たらちょっと嬉しいよね。
あ、それは
逆に。
ああ、今何来るんだろうね、日暮が来るのかな、一応。
なんか虎の穴とか来るんじゃないの。
いや作品では来ないと思うよ多分、
うん
うん、同人ゲームって今数はやっぱものすごいあるから、同人ゲーム
今検索してみていい、
ウィキペディアとか
も来るんじゃないですか。 Google 様で同人ゲームって検索してみる。何が一人でもちょっと興味あるね。
作品ではないと思うけどね。
あ、ウィキペディアかも、もしかしたら。
ああ、
ウィキペディア、
まあ、ウィキとかは向こうよ。
何、
ああ、道楽、
同人道楽さん、
同人道楽が来てウィキペディアが来てメロンブックスか。
あとやっぱ組み合わせてくるな、その鈴宮春日で同人ゲームとか、くっついてるワードがやっぱり上位のものが上に上がってくる、
は
い、
あ、でも上から4回目の4個目があの普通のブログだったりします
ね。レビューとかブログとかが意外と
そうね、やっぱ情報サイトが来るっていうのは分かれへんのかな、
アクセスが集中するからね。
でもメロンブックって僕トラナウナが来ると思って
ますね。僕もトラナウナ来るかなと思ったけど意外と違うんだね。
どうなんだ、その SEO に力を入れてるってことかもしれない
し、あかもしれないね。じゃあちょっとじゃあうちらも頑張って同時にゲームって出たらテイルズチューンって出てくるような、
じゃあとりあえずちょっとあのページいくつか見て、あのなんだっけソースを見て、あのメタタグとイメージタグ の, あのアルトンとか見てみましょうか。すげえ汚いですね。
あれでも今サークルのホームページって同時にゲームっていうワードが入ってましたっけ、う
ん、入ってないと。
あ、入ってないのか意外と。
うん、あ、とりあえずじゃあメタタグをちょっと、
うん、いじって、
うん、まあ一番基礎の SEO ぐらいやっといてみようかな。
そうね、
そう制作の流れから広告対策に、ね、なってしまったけど、あで
もやっぱりそれも含めて制作だと僕は思いますね、うん、
だからゲームが車でその広告とか道だからさ、うん、
まあでも基本ラインはそんなに変なことはしてないね。変なことはしてないというか、うん、ちょっとまあやっぱり面倒くさいこととか手間のかかることを極端に省いてるのがうちらの特徴ぐらいで、うんうん、まあ、出来上がったら普通になんかデバッグしてプレスしてイベントで売るみたいな、うん、委託もする、
まあ、最近はちょっとあの広告のところも考えて雇用が追加されたぐらいですかね、
う
ん、
そうね、
そんなところ
とりあえず流れってそういえばまとめるとどんな感じなんだっけ。
流れは普通です。普通ですが初期段階でそのできないことを最初に決めて切る、
うん、できることはよくあのなんかビジネス書とかまずできることを考えて、まずできないことを決めるみたいな、
うん、あと途中で仕様変更しない、うんうん、例えば途中で何か思いついて、なんかこういうの増やそうぜとか言ったら次からにしねみたいな。俺がそれを嫌そうに顔嫌そうな顔で言うみたいな、次からにしねそういうのみたいな。
意外とそこがイメスさんのメインの監督の役割。
そうね、めんどくせえよそれみたいな。早く言えよとか。それはあるね。やっぱ仕様変更するとかすると、やっぱノベルゲー今うちらが作ってるもんって規模は小さいけどさ、やっぱ途中で誤送とかやるともう莫大にやっぱその期間が伸びたりするから、うん、なかなか途中でそういうの変えたりは難しいし、やるべきじゃないと思うから、うん、なんかやっぱ最初決めたプランみたいなのをずらさずにやって出来上がりみたいなのがあると
。そんなところですか。
そんなところです、
ね。まあ、まとめにはなってない気もするけど、まあ、
まあ、だってまとめって言われたよ、普通って言われる。
まあまあ
まあ、でも大体そうですね、
流れは普通だけど、まずできないことを決めてからやろうっていうまとめなの、う
ん、あと流れをまあ途中で変えないと、ね、途中でその仕様変更したりとか、うん、やっぱやめようぜとか、まあ、やっぱやめようぜの何回があったけど。
普通なんだけど、それぞれそのやってる仕事をきっちりしつつ、掛け持ってるものをやっていかなきゃいけないから、うん、それを計算してやっていくってことですね。
多分あの質問の内容のあれってなんか、うん、なんか単純に企画をどれくらいでやって、制作期間がこんくらいあってんで、なんか
って
そういうことなんじゃないの、
まあ、デジタルに言っちゃう、まあ、流れてそれ企画が多分2週間ぐらいで、残りの時間制作でも多分デバッグが多分
2週間
ぐらい。
あと制作の間にやっぱその企画をもう一回どうこうとか、その内容についての話ってあんましないみたいな、うんうん、まあ、企画で仕様決定で制作も各自素材を作って、うん、まあ、最後に合わせて出来上がりみたいな、
うん、意外とデジタルな感じですね。
うん、異様にシンプルな形態だと思うね。途中でやっぱみんなちょいちょいあると思うんだよね、ここやっぱこうしようぜみたいな、うんうん、それはないですね、
はい、なるほど。
じゃあ、引き続きあのお便りを募集しております。じゃあこちらちょうどストックがなくなったんでお願いします。
あ、そうね、よろしくお願いします。
お願いします。
テイルズステイチューン、
はい、普通音のコーナーです。
イエス、普通
やんの久々じゃね。
久々だね、そういう、
まあ、やっぱ制作者のオツのコーナーにやっぱ集中してるから。
ああ、
うん、
じゃあちょっとたまには普通の話をしましょう。
おーす、
はい、ややこネームジュビさんからいただきました。
あざます、
ありがとうございます。
こんにちは、ジュビです。前回は無理なないのお題を読んでくださりありがとうございます。神社トーク面白かったです。神社トーク、あ、初詣の話ですね、はいはいはい、で、あまりさんの名前間違い失礼しました。まあ、どうでもいいです。
どうでもいいです。
ね
ね、作品の多くの人に知ってもらうにはゲーム内容はもちろん口コミが大事なんですね。そうですね、さっきもちょいちょい喋りましたけど、うん、今年のテイルズ・チューズさんが各方面でいろいろアピールする様を楽しみにしてさせていただきますそのざまをみたいな
このざまだよみたいな
まあ、ラジオ毎回楽しみにしていますね。編集など大変かと思いますが頑張ってください、うん、まあ、うん、俺ら何もしてませんけど、
ビカさん大変、ビカさんが一人でうーんってうなるだけです。
でも最近早いよね、編集
パッと慣れてきたね。あの、ま、昔なんか武田さんの出現が多かったからそれがなくなってきたから助かってます
わ、はい、はいはいはい、
まあやっぱ慣れだよね、
まあ、出現も減ってくるしみたいな。
それで
追伸、あ、前にちょっとゲームの話をしてて、うん、FPS の略称ってなんだっけとか話して、うん、FPS はファーストパーソンシューティングの略。ああ、そうなんだ。あ、
一人称視点。
あ、初めて知った。
なるほど。あ、いいこと知った。
バイオハザードだとあまりませんが、TPS、あ、サードパーソン、サード。ああ、三人称視点シューティングか。ああ、へえ、そうなんだ。
主人公が見えるってこと
だよね。ああ、そうね。
あ、これすげえ納得だな。納得っていうか、まあそのまんまなんだけど、FPS、TPS。
そうそう、FPS といえば、
あ、この前、なんか、白夜さんがなんか唐突に買ってきた、なんか、俺があの、なんか、どっかの新年会で当てたなんか、PSP を白夜さんにもあげて、白夜さんがゲームをなんか買ってきて、それがなんかその、サバゲー。
そう、俺たちのサバゲーっていう。
すごい、男らしいなんか名前だね。
ほんで、それ、なんか、え、FPS っぽいなんかなのとか言ったら、その、FPS なんだけど、その、実際にそのサバゲーってその、あの、モデルガンで BB 弾落ちるじゃん。だから BB 弾なんだよね、弾が。ほんで、変な軌道とかを描いておくから、やっぱりその、普通の銃撃ってる感覚と違って、ほんで、その、なんか DS とかたまにあるじゃん。ソフトなくても、その、4人対戦ができるみたいな。
ソフトが1本だけで、複数対戦ができる。はいはい。っていうソフトで、で、ベガさんは、いいじゃんこれって言って、あの、お買い上げしまして。う
ん、ほんで、この前、夜なんか、唐突になんか集まった時に、ちょっとや、対戦やってみねえとか言って、うん、PHP 持ってるからやって、ほんで、その、ルールが結構、わかりやすくて、その FPS ほど複雑じゃなかったから、ちょっと覚えてきたんだけど、うん、最初そのみんな操作もわかんなくて、ちょっと操作を試すから、これマニュアル読むからみんな試そうで、よくあるあのゲームやる、団体ゲームやる時のあれで、操作確認するからちょっと待ってねとかで待ってたら、その甘井さんが近寄ってきて俺を撃つみたいな。何やってんだよみたいな。
あ、これで撃てるんですね。ちげえだろ
でも自分とこでやれよみたいな。めっちゃギレだからね。そう
そう、夢さん一人でもう、ぶちギレ。
あ、でも俺結構さ、その遊びでゲームができないんだよ。なんか対戦とかあるじゃん、そのカードゲーム。なんか新年会と称してたら、うちなんかそのカードゲームとか大富豪とかちょっとやったじゃん。
やりました、ね。
あん時でもさ、本当になんか負けてなるものかみたいな感じだったからさ、
結構熱くなってたよね、みんな。
ゆるくできないんだよね。
2回戦やって、で、最初確か夢さん5位ん B2 とかだったんです
よ。そうそうそう、4位くらいで。うん、ほんで。
それでその負けん気で、2回戦目に無理やりトップ持っちゃったん
ですよ。だからもうその、なんかみんな結構人によってタイプ分かれるね。うん、あの昔からその対戦格ゲーとか、なんかそういうなんで、なんか負けたら熱くなる人と、なんか緩く遊べる人と、もう緩く遊ぶってことが絶対できなくなった。
上田さんなんか無言だもんね。
うん。で、その、3人対戦だったからさ、その1人負けたらその抜けちゃうのね、そのサバイバルゲームだから、そのサバゲーと一緒で一発ヒットしたらもう、それでもうそこは退場で、残り2人で決着をつけるみたいな感じだけど、甘井さんが最初当たって退場して、ほんで俺とピャピャその一騎打ちなんだけど、甘井さんがぼんやりとプレイを、まあ負けても見てて、あの、夢人さんそのとこ隠れたら危ないっすよとかで、お前場所売ってんじゃねえよとか言ってめっちゃギレだからさ。
FPS 特殊の、あの、視点が狭いから、割と自分の位置もそうだし、敵がどこにいるかもわからないんですよね。
う
ん、
そうそう。
で、あの、その、俺たちのサバゲーっていうのは特殊で、負けても、はい、視点だけは生きてるんですよ。はい、だから目の前で、夢さんがうろちょろしてるのが見えるんですよ。はい、ああ、そうか、夢さんそんなとこにいるんですね。そこがすぐそばっすね。って言ったら、おめえそんなとこ行ってんじゃねえっていう。ね、
あまりさ、その、遊びでマジ切りされたのが意外だったらしくて、みたいな。そんな怒られるんだ、みたいな。
できっちりあのベガさんがそれを見てパーンって
打
って、
そう、あの、確かにそのゲームで緩くやるだって2種類いますね。僕もその格ゲー結構長くやってたから分かるんですけど、うん、僕意外と緩くやれるタイプだったんで、そのもう一人は負けたら無言になるんですよ、うん、しかもあの1週間ぐらい、
あ、めっちゃ無言、うん、
まあ、まあ高校生の時だったからまあいいんですけど、
でもその俺たちのサバゲってゲームって本当にその BB 弾を打ってる感じなんだよ、はい、だからなんか結構ぬるい感じなんだけど、ね、ゲーム自体も。
あそう、
どれぐらいぬるいかっていうと、僕が調子に乗ってあのダッシュをしながら移動してたら、うん、急にキャラクターが横に腹に手を当てて、うん、はぁ、あはあ、ダッシュができなくなるっていう
結構リアル作ってあるね、
あと東京丸井がまあなんか一応スポンサーみたいになってるから、うん、なんか全部電動ガンなのよ、その東京丸井製の、
はい、
だからもうみんな知ってるあの電動ガンを打つ感じ、
うん、結構なんかマニアックで面白いよね、うんはい、あとまあ対戦は気軽に遊べるから、なんかそんなにルールも複雑じゃないし、
ね、そうですね、うん、
まあ、でもちょっと久々になんかああいうゲームになってイラッときました
そうですね、割とその FPS が最近そのやったので、うん、割とタイムリーなモデルでしたね。
そうね、
なるほど、というところで意外とファンファン長く話しましたね。
そうね、 FPS とかはなんか真剣にやると楽しいですよみたいな
、まあ、あと対戦を真剣にやると、まあ、夢さんはあの怒り頂点
だ、怒り頂点、
FPS で解散だからね
すっげえ無言になるみたいな別に切れてるわけじゃなくて、なんか勝ちに集中し始めるんだよ、なんか、はい、どうしようみたいな。
なんで前それでその後その2人になった時に、うん、いや今日面白かったですねって、うん、あの後感想言った時に、ゆめさんが俺めちゃめちゃそういうの、集中するからさ、うん、前にマージャンとか行った時も内心負けるか負けるかって
言ってたよね。絶対やるよね。そのよくやんじゃん、友達同士集まって今日なんかマージャンだらだったよねとか言うと、その時もめちゃむ
こ
ん
な感じ。でもその時のことを僕思い返したんですけど、ゆめさんどう見ても普通にまあそうだよねって、僕が普通の会話してる時も普通に話を返してくれて、まあなんかゆめさん普通なんだなって思って、
いやあれは勝てる時だからね
そう、勝者の余裕で話してる、勝者の余裕で話してる、もう負けが込むと別ですよね、はい、というところですか、
ね、はい、ゲームで人間関係を壊さないようにしましょう、
はい、はい、よくわかんないまとめで、
はい、じゃあ引き続きこちらの普通オーダーの方もお便り募集しておりまして、
はい、お願いします。
テイルズステイチューン、はい、エンディングのコーナープラス告知です。
イエーイ、
ラジオが公開されるのが多分もうすぐに公開できる、
まあ、数日以内
で、2月8日
お
日曜日に、サンシャインクリエーション
お
42かな、新次衝撃カーニバルのパッケージ版が出ます。
おい、はい、
ということで、冬コミで出したものとバージョンそんなに変わらず、値段も同じ1000円で販売いたします。まあ、数はたくさん作っていくので、ぜひ参考にお越しの際は見ていただけるとありがたいです、
はい、
今回テイルチューンではなくてジェノサイドキスでの委託になりますのでお気をつけください、
はい、
場所は、
場所はごめん手元にない
告知なのに
あとねじゃあホームページの方をご覧ください
と、はい、続きはネイミング
ではウェブでお
願いします。はい、そんなとこですか。
はい、そうですね、うん、一応まあカーニバルのイベント販売の後にまあ、うん、ほぼ同時ぐらいのかな、ダウンロード販売とちょっと遅れてショップでの委託が始まると思いますので、
でももしかしたらもうラジオが出る頃にはもう
ダウンロードがいくつかあるかもしれない、
可能性ありますね、
うん、まあこう期待。
あと iTune だっけ、なんか、はい、iTune なんたらにもうあれ機能がどう
か、はい、ああもう動くよ。
あ、そう、
それちょっとなんか説明して、ちょっと僕はうまく説明できないんですけど、
要するにちょっと一頃流行ったポッドキャストというのがあるじゃん、はい、インターネットラジオを iPhone で登録しておくと、はい、最新号が自動的にこうダウンロードされて聞けるっていうシステムなんですけれども、はい、まあ、それをちょっとテイルズ中でもちょこちょこ導入してみました。今テストでまだ動いてるから、うん、もうあと URL を貼ってそのポッドキャストボタンみたいなのを置けばもうすぐ使えるようになってるから、
は
い、
これ更新するときには多分それ一緒に、
そうね、近々置いといて、うん、もしiTunes とか使ってる方だとか、まあ、あるいはポッドキャスト聞いてますよって方いらっしゃったらぜひご利用ください、
うん、でもポッドキャストって意外と普通なのかな、どうなのか、普及率ってよく分かんないよね。アニラジって意外とないよね、ポッドキャストのやつって。
ポッドキャストはないね。僕、うん、かつてハテナ人力検索で聞いてみたことあるんですよ、うん、アニメ系のポッドキャストありますかって言ったら答えが 2,3,4 個しかなかった。
ない、
ね、やっぱその、うん、なんだっけ、温泉とかみたいな、うん、でもなんで温泉ってスタンドアローンにしてるのかなって気になった
の。よくわかんない、
多分それはサイトに来てもらわなきゃ意味がないからなんですよね。
あ、サイトになんか広告とかそういうの載せてるから。あ、はい、番組だけ聞いてもらってもなんやかな、うん、
番組だけ聞いてもその宣伝を挟みづらいんですよね。
あ、確かに
旧来のラジオ宣伝と一緒
ってことは、それってなんかうちらにも当てはまんじゃね。
いやでも結局その なんだろう、うん、だってその Tales Stay Tuned を単体で聞くやつっていないからさ、うん、例えばそのアニラジとかってその例えば声優だけ好きでさ、その、うん、下手したらその出てるアニメ別にいいやっていう人がそのポッドキャストとか引っこ抜いて聞いてたらさ、もう全く意味ないじゃん、うん、まあその番組中に宣伝あるからまだいいんだろうけど、う
ん、まあもちろんその温泉でもその CM とかあるけど、まああとはあと意外とその僕みたいなタイプだとそこに行くことがめんどくさいっていう人もやっぱまあ少なからずいるわけですよね。
でもしかしたら上田ゆめひとのあの喋りが大好きですみたいない
ないだろう。ただ怖いわ
いやいると思いますよ、男性がいっぱい。
あと基本的にその多分ポッドキャストでも一応そのリストとかには入るんだろうけど、そのテイルズ中に来てないとやっぱりほとんど知りようはないと思うんだよね、このラジオ自体は。
あとその iTunes のそのポッドキャスト特性があって、その説明みたいに読めるんですよ、このカチカチダブルですけど、それがポロッと出て URL こことかできるから、まあ意味はある。
まあうちらどう頑張っても温泉とかには入れてもらえないからまあそれは仕方ねえんじゃねえみたいな。
あとそのポッドキャストにちょっと関連して、そのトップのヘッドラインあるじゃないですか、うん、あそこにRSS を導入してみました。まあ RS リーダー使ってる方はちょっと使ってみていただけると。
あそう、う
ん、あれ意外今自分でたまに眺めるんだけど、あまあ使える使えるって感じで、
そう意外とハイテクになってきたこのテルズシューの
いやホームページ噛んだ噛んだ噛んだ噛んだ噛んだ。
前々からその要素技術は知ってたしできるんだけど、うん、なんか今なんか意外そのちょっと前まで意外とそのサイトの運営ゆるくやったから、別にこの状態で別に RS 入れてもどうなのっていう、まあ、意外とこんなんあるけどどうって言ったらそれ使えばいいやんって意外と反応があったから、まあ、やってみたって感じですけど、
ちょっとそういう新しい技術とかもバンバン入れていきたいですね。
次はなんかストリーミング生放送、
生放送プラス、まあ、あと SEO 対策かな。
あそうね、早速あの FFTP を開いてまたそして生臭い話ですよというとこか。
そうね、また違った配信形態みたいなのをもう考えていきたいですね。ユーストには一回やってみたいよね、なんかで、うん、というわけで、
い
次回までにあることでは、サンクリと、
まあ、サンクリぐらいかな。
あと、ショートストーリーも、
あ、はいはい、
制作中。
12月の人気投票のが結果発表となりまして、うん、まあ青ぶち切りみたいな感じのことになりなが
ら、分かってたいいじゃん、ね、
青のショートストーリーがバンバン追加されたり、壁紙もバンバン追加されたりしますので、
上田さんなんだっけ、イラストを描くときなんかその青のネタがないんですけど、うん、僕もそろそろショートショートでネタが切れてきた。そう、青でどうやひねり出そうみたいな、ちょっと最後変化球になるかもなみたいな。
今回は雪だよね。
雪。
次に出るのは雪で。うん、最終のやつが青
どうし、まあいいや考えるよ、うん、
そうですね、
こういうのと、あとはバレンタイン、
あそうですね、バレンタインの企画も
軽く喋っちゃっていいかな。
バレンタインとしてまたショートショートを追加します、
うん、
でなおかつ、ルーデシア、
そうルーデシアでバレンタインっていう、うん、なんか水と油的じゃないかみたいな
まあ、まあ確かその体験版みたいなのをそのバレンタインに配ったような気がするから、はい、まあちょうどいいのかようわからんけど、
うん、まあ来週の月曜日までにシナリオができてるとバレンタインに間に合うって
感じです。そうですね、まあ、バレンタインでそこは死ねと思ってる人はぜひぜひやってください、ね、
多分そしてその3級にひたすら僕はキーボードに向かってると、あまだなんだっていう、
そうい
や多分実際まだになると思うんですけど
間に合わないと、多分武田さんが血のバレンタインをこう、
いや別にいやそしたら間に合わなかったら、単にその14日はクリスマスじゃねえや、死ね死ね団と歌詞ラジオをこう恨みつつ何をこうマイクに吹き込むからなるという、まあ、感じじゃない。
多分そうなったら我々は一言もその言葉を発しないですからね。
そうね、バレンタインに触れないみたいな
その日はないみたいな
まあ、今日は2月14日なんですが、平日ということでですね。
ではまず、まずニュースのお知らせです。というところですか。
どういうことだ？
まあ、大体言いたいこと言ったら
ね。そうですね。追加コンテンツもちょいちょい出てきますので、はいはい、その辺も見てやってください。
はい、
というわけで、次回から、まあ、ちょっと新作のこととか、うん、まあ、追加された、まあ、その辺のコンテンツのこととか、ちまちま喋りましょう。
う
ん、お便りとかもお待ちしてます。
お待ちしております。
というわけで、毎度のことなら言い残したことは何か思いますか？
じゃあ、ゆうかさん。
言い残したことではないんですが、一応ちょっと個人でのサークルみたいなのをちょっと近々立ち上げて、
あ、最近なんかそういうことをやってるね。
サークルとはちょっと違う、僕個人でちょっとイベントに出たりとかをちょっと計画。
フィギュアとか。
え？何？どういうこと？
いやまあプライベートだからちょっと離れるね。
まあ音楽の音楽ですよ。
ソロで。
というわけで一応なんか。はい、いろいろ、まあ、イベントまだ決まってないんですけど、
はい、
ちょっとそういうの
は決まってないって言っても出るイベントお前そんなないだろ
うないんだけど
出れるやつがないよ、
まあ、まあでもちょくちょく考えてやってますんで、まあ、興味ある方はちょっと
そうねホームページができたらリンクも貼るでしょう、
はいはい、
そんなとこですか
以上です。
じゃあ天海さん、
じゃあ僕はとりあえず4月のコミック市と3月の、某オンリーイベントに出ます。
お
以上と言おうと思ったんですが、ちょっと愚痴を少し、はい、
うん、
あのね、最近ですね、白夜さんとね、夢人さんのね、ホラー映画いじめがひどい。
いじめ？
あ、なんかその最近ちょこちょこなんか映画そんなみんなで見たりはしないんだけど、この前たまたまそのみんなでフワって見る機会があって。ホラー映画を見て、はい、こういうのが面白い。俺が結構そのホラー映画マニアだから、ほんで白夜さんも結構好きなんだよ、ね、うん、まあ、それでこれがいいよこれがいいよとかって、もう白夜さんが調子乗ってビデオとか DVD 買ってきたりして白夜さんも見なよとか言って言ってたね。それがなんかその武田さんにも伝播して、武田さんも呪怨ちょっと見たんだよね。
あ、僕30分でギブアップした、
まあ、あそこから面白いんじゃん。
え、30分ってどんなシーン？
あの、
さらに手を言わない方がいいの
か。いや別に言っていいと思う、呪怨
とかこれだけ言ってもしょうがないから、あの女子高生があの後ろから仏壇から手がガバッと出て、
え、もしかして、え、それって結構最後の方じゃね。
いや、あ、でも3分の1、半分は過ぎたかな。
結構もう
半分は過ぎ
てる。なんだと。
で、一応ラストだけちょこちょこ見て、あ、でもあの話うまくできてるなとは思うんですけど、でもやっぱちょっと苦手なものは苦手。
リバイバルの正当化なんかないじゃん。そうか、どっちかというとちょっと面白い感じのところじゃん。い
や、ほらね、皆さん、あの普段あんまり喋らないベキヤさんがこんだけヒートアップするんですよ。
テンション上がっちゃう
から。テンション
上
がっち
ゃう。だってそのコードキャストがその見えるけど、ちょっとホラー本当にやっぱダメだ。
あのエレベーターのところの子供見た？
あのもんか、あのわーみたいな。
見たじゃねえよ。いやだからね、こういうことが割と最近、僕の目の前で繰り返される論争なので、
そう、まあ、ちょっとやっぱに本当にやっぱ苦手なものは苦手ですけど、あれは許してください。
やばい、いいタイミングで子供座ってるなと思うからね。
ちょっと青い感じで座って
る。あの女性が電話かけて後ろのソファーでこう体育
座る。すごいいいタイミングでいるだろ
うね。だから演出がやっぱホラーって そういうインパクトで見せるから上手いなとは思うんですけど、やっぱちょっと苦手なものは
泣きそうになるみたいな。
あのちょっと僕その後すぐあの花とアリス見ましたからね。花とアリスでも
いいね、いいね、
まあ、女の子2人とか
三択バレエ踊ってね、いいね、
岩井俊二か。
そっちの方がいいね。
何それ。俺らからしたら何それ。
はい、
子供出ねえじゃん。あの顔の青いやつ。
はい、まあ、そんな感じでね、あの些細な一言から、二分化されてしまったサークルですが、
いや別に僕は
そんな感じで
家事みたいに認めてますよ。さまよう魂たちやっぱ面白く見たかった。
まあ、
あれじゃスプラッターだったから
、まあ、とりあえずあの話を合わせるために僕は順は見ます。
はい、
はい、そんな、一言で次は武田さん。
あ、僕特に言うことないな。
じゃあパスね。大富豪的なことだよ。
最近なんだろう、体重増量計画をこう
計画してる
ね。最近あの寝る前にあの、うん、あの白夜さんに言われたあのコーヒー飲むってあれ本当に素で実践してますね。
うん、
結構、まあ、例えばそのカロリー
だ、進めてはないけど別に寝る前じゃなくて普通に飲んだ方がいい。
まあ普通でもいいけど、まあ例えばそういうこととかしたりとか、なんかちょっとあのカロリーの大きそうなものをまああえて食べてみたりとかしてますね。
う
ん、
どう増えてる？
測ってやっぱでもそんなすぐ出るもんでもないじゃないですか。
まあね、
うん、まあ今のところ 46.4 キロぐらいな。
すごいよね。
身長はいくつなの？
167.5。
167で45はちょっと、
あの BMI は計算する恐ろしい数字になるから。あ、そうだ、あともう一個話したっていいかな。この僕もある意味その個人活動してるわけじゃないですか。
あ、そうね、言っちゃって
喋っちゃっていいのかな。あ、じゃあ某美少女、某でもない美少女ゲーム、リトル
ビッチ。隠してどうすんの。宣伝じゃねえの
か。まあ、リトルビッチという、その、まあ、まあ美少女ゲームの会社のとこで、聖剣のフェアリースというゲームが3月27日に発売予定なんですけれども、うん、まあ、そこでちょっとあのシナリオに参加させていただいております。今、ニコニコ動画とかリトルビッチってやると、あの、いい感じのアニメのオープニングが見れるんで、
まあ、あれ、なんかいいよね。絵の再現度だけだ、みたいな。
あの、なんだっけ、あの、ペルソナ、アニメのペルソナ作ったところが作ったから、
へぇ、
うん、結構いい出来なんで、
うん、
まあ、そこでシナリオを書いてるんで、ぜひ、お願いします。
そうね、我らもまだ見てないので、ちょっと楽しみではあるね。
じゃあ、アンケート用紙に、ぜひ、面白かったと、シナリオが良かった。
だけど、シナリオが。
でも、僕はどこ書いたか分かんのかな。
あでもどうだろう、
分かんないのかもね、もしかしたら。その
いや分かると思うけど、
ね、スタッフロールとかってシナリオって何人かバーって出て
る、あと4人ぐらいいるから、うん、あとはその分隊とか多分調整されるはずだから、ちょっと、うん、あの分かんなくなるかもしれないけど、うん、
あ
でも、
まあ、まあ後々言えるんでしょ。でもそれどこの辺やりましたよっていうのは今はまあ言っちゃいけないんでしょ。
なんちゃらルートやったみたいな、別に言う、まあ言っていいのか悪いのか、いや
まだ情報公開じゃないから多分ダメだと思いますよ。じゃあ終わって多分そのなんだっけ、世の情報、多分この人はこの感じだからこれ書いてんじゃないみたいな、その推測が集まったあたりでいます。
ああじゃあ難しいことが固まったら武田さんかなって思って見ても、
ああいや逆にそうではないな。あこれちょっと、
まあまあまあ、喋
っちゃ
ま
だ、
まあまあ、
はい、
とりあえずゲーム予約してください、
まあ、まあそうですね、
ゲーム予約だぜということで、
まあなんか結構パッと見いい感じなんで、
パッと見とか言うな、
そういうこと
パッと見とか言うな、
いやでも第一印象で結構ゲームで決まるとこあるから、
ね、まあでもムービーとか綺麗っていうのは、ね、
うん、そうそう、だからその
なんかいいっすね、商業ゲーム羨ましいっすね
だって上田さん商業でいろいろやってんじゃないですか、
卑屈になりがちみたいな
じゃあという、まあ、あの裏で活動してたりもしますんで、
はい、お願いします。
じゃあ上田さん、
ああまあ、日本のホラー作品だったら女優霊だね女優霊をみんな見ないと始まんないから、
健康得並みに、
うん、おすすめは女優
霊僕ねその言葉をここ一月で100回ぐらいは聞いてるはずなんですよ、うん、女優霊っていう単語を。
外国映画のたたりたたりの方はちょっともう DVD とかなってないからね、こう探してみてください、う
ん、あどっちもなってないんだっけ。
女優でも DVD ではちょっと確認してないね。
セルビデオ、セルビデオ、
じゃあ VHS、うん、VHS か、
はい、なんか僕は知人にあのなんかバカなホラー映画なら見ればっていう風に。
ああバカなホラー映画はやっぱブレインデッドでしょ
いやあれ最悪、まあ、じゃないですかあのピーター・ジャクソン監督の
ブレインデッド、
キャプテン・スーパーマーケット、
あ知ってる知ってる、聞いた聞いた、それなんかバカすぎるからこれなら逆に見れるよみたいな、うん、あとななんだっけな、ゾンビストリッパーっていうのが去年やったらしいんですけど、
マジ
なんかそれは名前からしてすごいね
もうバカすぎて、
いい、ね、まあ、ゾンビ絡みいいの多いからね。
前に話した感じだとやっぱり洋物のホラーはあのバカらしく見える、
ちょっと日本人の怖さの感覚違うし、 あとスプラッターって結局怖さを狙って作ってないからさ、
うん、なんかその見た目がぐちゃっときたものを見るとか、だからそのさまよう魂とか見れたんだろうな。
そうだから僕も洋物のホラーだったらわりかし見えたりするんですよ、はい、日本のホラーは
夢、日本のホラーだね。
でもだってブレンデッドなんてあれさ、開始10分とか笑わせるためにあるシーンでしょと思うから
ね。だから外国人でその映画見る習慣が違うんだよね。その13日の金曜日とかでもさ、別にみんな怖がって見るために行くんじゃないんだよ。みんなでも爆笑しながら、
ポップコーン買ってみながら、
うん、そう、で首スポーンって取った、イエーって。そういう文化だからさ。
レッツゴ
ー！あいつは気狂ってるからさ。でもなんかやっぱ怖いという感じはちょっと見れないね。
なのそんなとこですか。
はい。
という
わけで何にもまとまってないけど、ね、今回。
まあいや言いたいことを言って、
まあまあ、今回なんかまとまってないけどね。というわけで次回は、はい、まあ2月の
また中旬
か、
まあ、
中
旬くらい、まあ、10、うん、そうです
ね。はい。
おこそとなります。
おっ。
というわけでお相手は上田美人と武田と
白夜と
あまりでした。
はい。
終了、はい。お疲れ様です。ありがとうございます。